今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の9章13節から18節までです。伝道者の書9章13節から18節。私はまた日の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきてこれを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。知恵ある者の静かな言葉は愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。アメン。
アーメン。
一言お祈りします。愛する主よ、私たちには世の知恵とまた神からの知恵とが与えられる。世の知恵は何も生み出さず虚しく、しかし神の知恵は多くの人を富ませ、命を与え、正しく治めます。主よ、どうか私たちはあなたからの知恵をいただいて、正しき判断をし正しく治めるものであり、そしていかに知恵があるものであろうとも、ソロモンのように知恵があろうとも、あなたに聞き従うことなければ一体何になるでしょうか。ソロモンは結局知恵は与えられたものの救いは得ませんでした。一体救いを得るにはどうしたらよいのか、知恵はどのように活用するべきかを今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの知恵の言葉、命の言葉、神の国の民はいかにするべきかを今日教えてくださいますように。一切のことをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。引き続き伝道者の書なんですけども、ソロモンはですね、知恵が最も与えられたものです。で、今日のところでは、ね、知恵について、ソロモンが書いております。で、ソロモンがですね、知恵を得たんですけども、でも知恵というものが何か、それさえも虚しいものの一つであるかのように、ソロモンは、見ております。ソロモンはあることを見ました。わずかな人々が住む小さい町がありました。そこに大きな王、大王が攻めてきた。で、大王はその小さな町を包囲して、これに大きな砦を築いた。で、もうその小さな町は今にもその 王によって滅ぼされようとしている。でもそこにですね、その町に貧しい一人の知恵ある者がいた。で、その貧しい知恵ある者は自分の知恵を用いてその町を解放しました。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。で、このことはソロモンはそれを見たとき、それは私にとって大きなことであったと13節に記しております。ソロモンにとって大きなこと、ショックなことだったんですね。いかに知恵を用いている人、貧しい人が大きな王に対して知恵を用いて何か説得するなり、あるいは何かを、用いるなりして町を作ったんですけど、でも誰も記憶しなかった。 それは大きなことだ。そこでヘソロモンが下した結論が16節。私は言う。知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。貧しい者、まあ、知恵をいかに持っていてもですね、貧しい者だったらその知恵は誰にも聞かれない。蔑まれる。貧しい者の知恵は蔑まれてしまう。貧しい人であったとしても知恵があるならば、大王と交渉して、そしてその町を救うことができるですけれども、でもその知恵が結局蔑まれて、彼のことを聞かれず、で誰もその貧しい人のことを記憶しなかった。なんていう、報われない、なんていうことだろう、まあ、そういうふうにソロモンは見たんですね。貧しい人は知恵を持っていてもダメなんでしょうか。また、この世の中結局、富んでいる貧しいで計られて、貧しいというのはちなみに、お金がないという、意味での貧しさだけではありません、まあ、才能がないとか、あるいは、美貌がないとか、まあ、いろいろな意味で貧しいという言葉は使われるんですけども、要するに、人が望むべきもの、人が持つべきものを、わずかしか持っていない、まあ、これを貧しいというんですけども、そういう貧しい人というのは一体知恵を持っていてもダメなのか。イエス様は言われました。心の貧しいものは幸いです。神の国はその人のものだから。まあ、直訳しますと、霊において、貧しいもの、要するに霊において乞食であるものは幸いです。神の国はその人のものになる。神の国はですね、心の内において、もう霊において貧しい人、乞食である人、乞食である人というのはもう与えられなくては生きていけません。ですから本当に、ください、ください、人にお願いします。それと同じように霊において貧しさを覚えている人、霊において飢え渇きを覚えている人、この人は求めるから強いんです。逆に霊において自分は富んでる、自分は豊かだ、ね、何も貧しいところはないと思い込んでいる人こそ危ないんですね。自分は、霊において何も養われる必要はないんだ、そういうふうに思っている人は飢え渇きもないし、求めることもしない。だから実を言うと、どんどんどんどんですね、そういう人は、さらに霊において貧しくなっていく、ね、物質的に豊かではあっても霊において貧しい人というのはそういうものです。黙示録にラオデキアの教会というのが出てくるんですけども、そのラオデキアの教会は、自分は富んでいる、自分は豊かだ、そういうふうに、自覚、自分で自分のことを判断してるんですけども、でも実はあなた方が、貧しい、また何を持っていないということにあなたは気づいていない、主に言われてしまうんですね。黙示録の3章の方ですね、3章14節からのところに、ラオデキアの教会についてあるんですけども、17節からのところですね。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。このように言われております。ですから外見上の豊かさ、外見上の、多く持っている様、それが、ね、本当に富んでいるということで、そういう人が本当に幸いか満ち足りているかというとそうではないんですね。本当に幸いなのは、もう自分が実は貧しいものであるということを知っていること、そして本当に霊において貧しいから、だからもう主に 恵みを与えてください。自分をもっとこんな人間の知恵、世の何かではなく神の国の知恵で満たしてください。そういうふうに求める人こそが本当に幸いなんです。イエス様にあっては、ね、貧しい人、そういう人こそ覚えられております。ソロモンは貧しい人をもうどうしようもないというふうに判断しましたけども、でもイエス様はですね、すべての人を目を止めておられます。貧しい人であってもお金持ちの人であってもイエス様はその人をしっかりと、ね、見ておられます。あの献金箱に、ね、お金持ちがじゃらじゃらとたくさんお金を入れている様をイエス様はご覧になっておられたんですけども、でもイエス様が目を止められたのは一人の貧しいヤモメでした。そのヤモメが捧げた献金は2レバだ。本当にわずかな金額です。その人のパンを買ったらもうそれでなくなってしまうような、それほどの貧しい金額を捧げたヤモメ、貧しいヤモメにこそ目を留めました。ソロモンは言います。なんか知恵のある一人の人が、貧しい人の知恵のある人がしたこと、それを誰も記憶しなかった、なんて虚しいんだ。ソロモンは言いましたけども、でもイエス様はですね、一人の貧しい人がしたこと、その人がイエス様に捧げたこと、主に対して捧げた、ほんの他の人から見れば貧しい金額かもしれないんですけど、でもそれを捧げた人のことをしっかりとイエス様はですね、覚えていてくださる。そしてその知恵の行動、主に生贄を捧げるという、その知恵の行動、ある意味知恵の行動ですね、それをイエス様を覚えていてください。そして永遠の書物であるこの聖書にも記しております。主はですね、世の富、世の栄光、世の何かではないんです。むしろ貧しい人であったとしても、ね、世によって貧しいものであったとしても、神の国において富んだものというのがいるんですね。そういう人の行いをしっかりと覚えていてくださるんです。世の富と神の国の富、これはまた別物なんです。どうか皆さんこのことを覚えていてください。そしてイエス様はですね、このソロモンのところにおいて、一人の貧しい知恵のある人が、自分の知恵を用いてその町を解放した言ってますけども、これなんかイエス様のことも思い出しますね。イエス様は、ね、誠に知恵でもってこの世界のもとを定めて全てを作られたお方。イエス様は富んでおられたのに貧しくなられました。天から降りてこられました。そして自分が、ね、貧しくなったことによって人を富むものとしてくださいました。イエス様は、ね、自分のその知恵を用いて人を解放してくださいました。ね、罪から解放し、死から解放してくださいました。しかしですね、イエス様がそんな偉大なことをしてくださったんですけど、今この日本の国においてイエス様のことを記憶している人、イエス様がどういうことをしてくださったか分かる人って少ないんですね。主は確かに天から降りてこられました。ご自分の国に来られたんです。でも人々はその誠に天から降りてこられたご自分の王を受け入れませんでした。でもですね、ご自分のその国に来られたこのイエス様を受け入れた人は大いなる特権が与えられます。ヨハネの福音書の一章を開きたいと思います。ヨハネの福音書の一章の9節以降です。ヨハネの福音書の一章9節から、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、 神の子供とされる特権を話題になった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。イエス様はこの世の王であられる方、誠の光として、全ての人を照らす光としてこの世に来られたんですけども、しかしこの世はこのお方を知りませんでした。認めなかったんです。世はこの方によって作られたんですけども、そしてこの方はご自分の国に王として来られたんですけども、しかしご自分の民は受け入れなかったんですね。あの貧しい人と知恵ある人と一緒ですね。知恵ある貧しい人はその町を救ったんです。でも誰もそれに記憶を留めませんでした。イエス様も本当にそれに似たようなものですけども、でもしかしがあるんですね。この方を受け入れた人々、ね、イエス様の名を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられます。そして、ね、神の子供とされたその人たちは、ね、血によってでも肉の欲求、人の意欲によってでもなく、ただ神によって新しく生まれるものとされるんです。ソロモンはですね、その知恵、それを、なんか虚しいもののように思いました。しかし神の国の知恵、要するに、その神の御子が世に下られて、ご自身を身代わりの生贄として、犠牲として主に捧げられて、そしてそれを信じた人々が救われる、この神の知恵、これは何にも勝る素晴らしいものです。世の知恵と神の国の知恵はまた別物なんですね。ソロモンはどのようにして知恵が与えられたか、その次第はソロモン自身が祈ったからですね。ソロモンが王になったばかりの時、神さんからですね、あなたに何を与えようか願いなさいと神さんから促されるんですけども、ソロモンはですね、この非常におびただしい人々、イスラエルのこの大勢の人々を正しく裁くためのその善悪を判断する知恵を与えてください、求めるんです。もともとソロモンはですね、知恵を与えてくださいということは言ってないんですね。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください、願っています。第一列王記の3章のところで、まあ、その下りがあるんですけども第一列王記の3章のところに、まあ、ソロモンがですね、神様から促されて、で神様に求めたものは、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。ソロモンは、この神の神様から任されたイスラエルの民を、正しく、裁くために、正しく聞き分ける心、善悪を判断する心を与えてください。神様に求めましたところ、神様は仰せられます。11節以降のところです。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。アメン。ソロモンがまだ王に就任したばかりの時ですね、ソロモンはこの民を正しく裁くその判断の心を求めました。カエさんが言われたのはこの11節のところで、あなたは自分のために正しい訴えを 聞き分ける判断力を求めた。要するにこれがすなわち知恵の、まあ、大きな力のようですね。でそれで神様は十二節のところで、見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。それで本当に人がですね、ソロモンのところに、訴えをしに来た時、そのソロモンは全てを、見抜いて正しい判断をする心が与えられました。でそれで、まあ、16節以降のところに、2人の、女が、まあ、ある1人の赤ちゃんをめぐって争いをしてですね、この子は私のものだ、いや私のものだ。でそれで、まあ、こういうタイプの、ね、一方が、まあ、これは私のもの、もう一方も私のものを主張していて、なおかつ、その目撃者は、誰もいないという場合、本当に、こういった裁きは大変なんですけど、でもソロモンはですね、その神様から与えられた知恵の心でもって正しく判断を、ね、裁きをしました。結果もう誰の目にも明らかなほど、その、こちらの女の子供であるというその正当な裁きを、誰の目の前にも、それを、行って人々をびっくりさせました。そのような、裁きをした結果ですね、この第一列王記の3章の最後ですね、28節のところでは、イスラエル人は皆王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである、ね、この知恵は神様から来たんですね。神様、人間の知恵ではないんです。神様の知恵として正しい判断を下した、ね、知恵が与えられた。ソロモンは確かにですね、正しい願い事を神様にしました、ね、自分の、なんか命だとか自分の、寿命だとか、敵の命を勝ち取るとかそういったことではなく、自分の、ね、神様から託された民を正しく治める知恵を与えてください、そういうふうに願いました、ね、ソロモンはこれ正しい願いです、ね、ソロモンだからといって何もかもが悪いというわけではなく、当初のソロモンはですね、このように正しく真に求めたんですけども、でもその知恵がその人自身を救うかどうかとなるとまた話は別なんですね。何がソロモン自身を救うのか、それ14節に主が命じている通りです。14節のところでは、ね、またあなたの父ダビデが歩んだように、ね、ハラフしたように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう、ね、私の道を歩むなら、ね、アブラハムに与えられたあなたはハラフしなさい、私の前を歩みなさい、その命令と一緒ですね。知恵がいかに豊かに与えられようとも、主の御前に、ね、ダビデのように、ね、主の命令を守り行って主の前を歩むということをしないのであるならば、その知恵は何にもならないんです。確かに知恵は良いものであり、それを正しく主の御前で歩み、主の御前で正しく用いるならば、多くの人を養い命を得させる、それが知恵ですけれども、しかし、その人自身が主の命令を守り行わない、主の前を歩まないならば、その知恵は全く虚しいものになってしまいます。本当に私たちもですね、気をつけるべきですね。確かに知恵と啓示の霊が与えられるように祈ること、これは大事です。知恵、それは正しい判断をする心であり、そして物事を正しく見極める、そのような判断ですね、それが与えられます。啓示、これは天から上から一方的に与えられるものです。以前この学びをした時ですね、まあ、知恵は、大体敗者が出てきてしまう、ね、この、2人の女の訴えの中で一方は負けて一方は勝ちました。でも、啓示、それは、敗者がいない、ただ勝者しかいないんですね。神様から与えられた啓示に従って歩むならば、それ、神様天からの啓示、それは、人をまあ、打ち負かしません。まあ、例えですね、まあ、懲らしめを受ける人があったとしても、それは結局命へと転換されていくんですね。私たちはですから、知恵と啓示の霊を本当に求めるべきです。 サロモンも確かに、ね、正しく判断する心を、まあ、くださいと願い求めたんですけど、でも結局それは、ね、ソロモンが求めたのは善悪判断、ね、命の木ではなく善悪を正しく判断することを求めました。しかし上からの知恵、ね、神様から与えられる上からのものは、それは人を養います、人を、ね、勝利させます。決して人を打ち負かすものではありません。主はですね、くすぶる刀身を消すこともなく、傷んだ足を折ることもないお方、それが私たちの主イエス様です。どうか皆さんはこの世の知恵に頼ることなく、また神様から離れてその知恵を用いることなく、ただ主の御前を歩んで、主がこのソロモンに命じられたように、あなたは私の前を歩みなさい。主はソロモンだけでなくアブラハムにも、ね、私の前を払うしなさい、そういうふうに命じられました通り、皆さんも主の御前を歩んで、そして皆さんに与えられる知恵を正しく用いて、で多くの人に命を豊かにする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当に知恵が与えられていること、知恵は多くの人の命を救います。しかしソロモンはその貧しい人が誰からも覚えられなかったということで、知恵を貧しいもの、知恵を何か虚しいものにしてしまいました。しかし上からの知恵は本当に多くの人を霊的に養い、命を得させてくださいます。イエス様こそ誠に知恵のあるお方であり、そしてイエス様こそ多くの人を救ってくださいました。救われた多くの人はそんなイエス様を覚えておりませんでしたが、しかしイエス様を信じた人、イエス様にあって救われた人は神の子供とされる特権が与えられます。どうか私たちはこのイエス様につながり、イエス様から正しき知恵をいただいて、さらに多くの人をあなたのもとへと、まことの知恵者であられるあなたへと引き寄せるものであり、そして私たち自身も知恵によって導かれて、ますます啓示の霊が与えられて、そして人の成り立ちを正しく判断し、正しく御言葉によってその人を養う知恵と啓示の霊を与えてください。ソロモンは知恵が与えられても主の御前を歩むことをしなかったがゆえに、その知恵を本当に貧しいものにしてしまいました。どうか私たちはそのようなことがなく、本当にあなたの御前を歩んで、与えられる知恵を正しく用いていき、多くの人を救うものでありますように、今日いただいたこの知恵の言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。